映画プロジェクトヘイルメアリーよりハリースタイルズでサインオブザタイムでした、まあ、これは劇中では、サンドラ・ヒュラーって言ってですね、落下の解剖学とか、で、有名になった話題になった、俳優さんが、まあ、劇中で、まあ、カラオケシーンで歌うんですけど、
はい、
これこの作品、まあ、プロジェクトエール・メアリーは原作ファンが多くって、
うんうん、
まあ、原作の中で、まあ、書かれてない、シーンの一つとして、
はいはい、
これライアン・ゴズリングがなんかサンドラ・ヒュラーがなんかなんだろうな、なんか休憩中に歌ってたかなんかで、
うん、
あ、いい声だなんて言って、うん、ね、歌ってもらおうってなって採用したシーンらしいんですけど、そういう歌唱シーンなんだけど、このサイン・オブ・ザ・タイムズっていう曲が、まあ、本当これも劇中の中の主人公やその、ね、宇宙に向かう人たちのいろんな心境をすごくこう端的に表してる、めちゃめちゃいいシーンとして歌われます、はい、ぜひこれは映画館でチェックしてみてください、うん、はい、ということで、これは本当サントラめちゃめちゃいいので、
はい、
まあ、今サントラ聞こうと思ったら、うん、それこそ本当サブスクね、はい、まあ、ネットで聞けるからね、
そうね、
本当にもう羨ましいなと思うけども、
うんうん、
まあ、僕らがね聞き始めた頃は、まあ、今日紹介する曲なんかももう CD 買って、ね、
うん、
なんとか聞くみたいな、だってね、そんなサントラの曲なんてまあ一般的にね、それこそテレビで流れるようなものなんてほとんどないわけだからね、
はい、
映画館で聞いていいと思ったらサントラ買うしかなかったからね、
そうね、
うん、
うん、
ね、ラジオとかでめったに流れないし、
まあ、流れないよね、
そうだからもう買うしかなかったからね、はい、まあ、今日お届けする曲たちもそんな感じかな、うん、
まあね、
ですね、まあ、CM なんかでも使われたりもするけどね、
う
ん、
はい、まあ、あとは、まあ、ドラマじゃないけど、じゃあごめんなさい、ニュース番組のバラエティ部分っていうかね、うん、そういうちょっとしたところでは使ったりとかするんだけど、うんうん、なかなかでもその曲、映画の曲だって分かる人なんてまああんまりいなかったりするからね、まあ、あとは、
うん、
あごめんね、話しとれちゃうけど、はい、サムライジャパンの時に布袋寅泰さんの曲がかかるけど、はいはい、よくキルビルのテーマとか言われるけど、はいはい、あれは本当は坂本淳二さんの新人技なき戦いのための書き下ろし曲だから本当は新人技なき戦いなんだけどねとかね、そういう使われ方をしたりとかね
それ言っとかないとね、
そうなんだよ、キルビルのテーマではないから、タランティーノが使っただけだからっていうね、まあそれはそれで嬉しいんだけどさっていうのとかね、
はい、
あったりしますから、はい、違う形で、まあまた言っちゃうと、うん、菊次郎の夏なんかもめちゃめちゃ有名になってるけれども、うん、映画全然ヒットしないからね、
うん、そうですよね、はい、
うん、
はい、ということで、もう始まってますけど後半ミュージックコーナーいきます、
はい、
でじゃあ矢田部さんから、
はいはい、
曲じゃなくて中身は伏せて、はい、ちょっと喋ってみましょうか、でこれ聞いてくださいって感じでやってみましょうか、
うん、さあ、タイトル言っちゃダメってことだよね、まあ、この映画この曲というよりも、うん、この題材が大好きで、
うん、
この題材の映画ができるっていうことが実はテアトル声優で働くきっかけになったのよ。
おー。だ
から面接の時にこの映画をやる映画館で働きたいんですって言ったのね。
なんとそんなエピソード、
そう、あ、それ初めて言ってる、言ってもしかして
聞い
たかもしれないけど、でもあんまりね言ってないから、でその時に当時のね、まあ当時の支配人ね、あの人ね、
はいはい、
あの人にすごい変ななんて変なやつだなみたいなことを言われて、
あ、まあ、俺もそうだった
そうで本当にこの映画が好きで原作が好きで、で曲はそのアーティストに対する思い出はそんなにはなかったんだけれども、うん、まあこのサントラは聴きまくったよね、
うん、
で今回かけるにあたって CD を改めてさ見てさ、こんな短いでサブスクを見たらなんかねシングル CD 扱いみたいなね、
ああ
確かねサントラとしても15分ぐらいしかないんだよ確か、
そうなんだ、あ、うん、はい、
でももう嫌というほど聴いたなって思って、でなんでこの曲を選んだかは、
はい、
まあ、こうやってよく聞いたサントラ、好きな映画のサントラから一曲っていうもともとのテーマもあるけれども、
はい、
ちょっとタイミング的に、
なるほど、
やっぱ思い入れのある、
うん、
ものだったので、うんうん、ちょっとこのタイミングになりました。もうめちゃめちゃ奥歯に物が挟まってますね。
ちょっとこれは難しいね。ヒントがあまり出てないな。
うん、
むずいな。
だって言えないじゃん。
言えないけどさ、うん、そうだな。なんかじゃあヒントないよ。なんかなんだろうな。じゃあ答えに近くなるけど。
うん、主演監督。
そうだね。じゃあその。
主演監督竹中直人。
そうだよね、
はい、
もうそこまで今日だいぶ絞られたね、
まあ、だいぶ絞られ
た
ね、
絞られましたね、
はい、
わかりました、
まあ、どっちかだよね、
そうね、
うん、そうまあ人数にはまあまあまあ
どっちか、どっちか、はいはいはい、まあまあそうだよね、うん、まあでもこっちじゃないかな、うん、
まあはいはい、
今日かけるのはこっちだよね、
はい、
わ、はい、かりました、はい、じゃあ聞いていただきましょう、どうぞ。映画無能の人よりゴン父で無能の人でした、
はい、そうなんです、そうなんですよって、
まあ119か無能の人かみたいな感じだったね、
うん、まあもともと好きだったっていうところが、うん、まあ原作である柘植義晴さんっていう漫画家がちょっと好きだったので、その映画化で竹中直人さんが初めて監督をする、その映画を上映するのがテアトル声優だった、
うんうん、
でたまたまパート募集をしていた、うん、その時の面接でその無能の人のを上映する映画館で働きたいって言ったんだよね、まあ別にさ、まあ、テアトル声優できてまだ数年だったから、
はい、
別に、ね、無能の人やっぱり特殊な映画だったじゃん、はい、あの当時でも、うん、多分松竹富士、松竹の洋画系で公開されて、まあ、松竹の日本映画の邦画の番宣には乗らないっていうところで、別にどこでかけてもかかんなくてもいいような映画なんだけど、うん、なんでかけたのかわかんないけど、
テアトルでね、
そう、テアトルのちっちゃい方でかけたんだよね、うんうん、その時に、19歳の時に行きました。で、まあ、竹中直人さん今よりもちょっと髪の毛あったんで、でもう原作柘植義晴っていうものにはさ、先週ねロックンロールロックの出会いの話したけれども、まあ、その中で大きく影響をも与えてもらったグループにタマっていうバンドがあります、うん、あのイカ天でグランドになった後、なんかこうへんてこなバンドということでね、一時人気が出たけど、
うん、
まあ、独自の路線でみんなそれぞれやっていった、うん、玉のメンバーが柘植義晴をすごく進めていて、
うん、
そこで読むようになったら、まあ、ドハマりして、
うん、
でそれが映画化されると、
うん、
でまだね奥山和義のことは知らなかった、
はいはい、
まだね、
はい、
でまあ、その前後でたけしさんもデビューさせてたりとか ね、うん、もちろんすごい松竹の中で、まあ、暴れん坊でやってたわけだけど、
うん、
それで、まあ、竹中直人っていう人の映画人としての役者だけじゃなくてね、うん、映画人というところでの才能を見出した人の一人でもあるわけだから、うん、しかも映画もね、あのすごく原作は連作になってる、あ、原作の漫画はね、うん、それをこう一本のまとめて、でかついろんな面白い人たちが出てきたりして、うん、それこそ熊代辰巳監督も変な役で出てきたりさ、
うん、
しててさ、
そう、ね、
うん、で神戸博さんも変な役で出てきたりとかさ、そういうのも楽しかったし、何せ吹雪純さんがアイドル時代のことはあんまり当時知らない、まあ、かったけど、40歳前後で女優としてのすごくこう素敵な感じが出てたなっていうのね、うん、
確かに、
でその多分ね、あの後に多分寅さんのマドンナやったはず
だ、あ、順番的にそうなんだ、
多分、
いや、
だからそう考えると実は、ね、女優吹雪純を見出したのは無能の人なんじゃないかっていう気がしてます。で本当に、で最後はね、あの今かかった曲はインストゥメンタルで CD になってるのはここだけなんだけど、映画のエンディングはこれを竹中さんがね、うん、歌詞があって歌うんだよね、
うんうん、
これがさ音源化されてないんだよ ね、
そ, うですね、
それがちょっと残念なんだけれども、うんうんうん、本当にあの無能の人って見る機会があるのかどうかわからないんだけれども、本当大好きな原作であり大好きな映画になったっていうもので、でゴン父そのものはもちろん存在は知ってたけど、そのギターバリバリのロックンロールが大好きだったから、うん、こういうこうアコースティックなものをちゃんと聞くっていうのはなかったんだけど、
うん、
でもこのゴン父のおかげで ウクレレを買ったんです、うん、でギターはもう正直手放しして、はい、ウクレレをもう30数年、はいはい、今8台ぐらいあるんだ、
そうなんだ
ウクレレを握らない日はないですっていうぐらい、まあ、人前で披露するほどではないんだけれどもウクレレをずっと弾いてるっていうのは実はここのも原点だった。
なんと
結構広がったね、
いい話してるな。
もう柘植義晴さんがでなんで書けたかっていうと、まあ、3月下旬に ね残念ながら亡くなってしまった、はい、でも漫画家としての活動はもう昭和の最後でもう全然書かなくなっちゃった人だけども伝説になっちゃって、まあ、文字通り伝説になっちゃって、まあ、漫画を、まあ、と60年代半ば後半に劇画っていうのが流行った頃に、うん、まあちょっとまあ、本当にへんてこなことをやってた人が、まあ、ねじ式という作品がまあ一番エポックだと思うんだけども、うん、まあ、漫画を芸術っていうところにのし上げてしまって逆にそれが自分へのプロシアで書けなくなっちゃったりとかいろいろあったんだけどね。そのねじ式に関しては石井輝夫さんが浅野忠信主演で実写映画化してるっていう、うん、はい、これもまたへんてこりんな原作であり、うん、へんてこりんな映画なんだけどこれも90年代の終わりぐらいに映画化されたはずなんだよね。まあ、そんなこともあって、まあ、今回は無能の人のこのサントラから無能の人を聞いてもらいました。いろいろねそのきっかけだった
なるほど
っていうことなんですよ。
いやいやいやいやいやいやいやいやそうか、うん、はい、ありがとうございました、はい、では僕ですけども、はいはい、じゃあ僕がセレクトしてるのは、うん、そうだな今現在公開中の映画で主役をしている俳優さんの、うんうん、これデビュー作なのかな。
ほう、
デビュー作か、デビュー映画、映画のデビュー作かな、
うん、ヨガ日本人、うん、何それも教えてくれないのね。
うん、まあそうね、それはそうね
そう、まあ、あのね、実はさっきの俺の無能の人の話は、うん、寺門は知ってた上で芝居を打ってたわけだけど今回矢田部は何の話も聞いてない。
いやいやいや、さっきちょっとちょろっと言ったよ。
全然記憶にないんだけど
あれ言う、
まあ一回しょうもない、はいはい、全然マジで分かんないよ、うん、なんだろう。
で、
うん、
まあ最近さ、うん、あ、じゃあもうこれまあ、じゃあ日本の俳優さんですね、
はいはい、
テレビの番宣にもやっぱちょいちょい出てて、はいはい、その新作のね公開されてるから、うんうん、はいはい、いやめっちゃ頑張ってんなと思って
聞いたわ、
うん、でいやこれはいやなんかね、うんうん、そんでやっぱりそのいろんな話を聞けるし、
はいはいはい、
なんかそのやっぱり映画のことがすごい好きなんだなっていうのが伝わってくる。
そう、ね、そう思い起こせばさ、うん、最初は映画しか出てなかったからね。
そうそうそう、そうなんですよ。
映画女優として、うん、まあ、うん、事務所も売り出そうとしてたのかもしれないけどね。
あ、そう、女優って言ったら、
うん、ああ言っちゃった、はい、失礼しました
、はい、でそうそうそう、だからまあ、あの自分は映画で発掘されたんだっていうのを自覚してて、
う
ん、それを言ってるの最近。そう、これいや、まあ、なんかそういう話聞いてグッときちゃってね。
そうね、
うん、で、この時期、うん、あのまあ、この春先に僕はいつもこの人の主演映画のサントラをよく聞くんですよ、はい、聞くんです、
はいはい
はい、けど今日はそっちじゃなく、
うんうん、まあ、それは多分あれかなと思います。
あ、 そうそうそう、あれかななんだけど、
はい、
そっちじゃなくもうデビュー作品の方をかけたいと思います、うん、
はい、
ということで聞いてください、どうぞ。映画頑張っていきましょうよりリーチェでオギオディオーラでした。
はい、
頑張っていきましょう。1998年公開、磯村一郎監督作品で、
はい、
田中玲奈さん主演、
う
ん、
そうです。すいません、俺が途中で思い出して女優って言ってしまったんです、
はいはい、まあまあまあ、うん、はい、あの田中玲奈さん今あの黄金泥棒、うん、はい、というのが新作で、
はい、
劇場公開されていて、
うん、
いやそれの番宣でめちゃめちゃ、
そう、ね、
ね、あの本当いろんな番組出てたけども、うん、まあ、さっき言ったようにもう本当にその映画愛、まあ、本当に自分は映画でこのね、まあ、この頑張っていきましょうで、
はい、
ね、ね、注目された、うん、まあ、なっちゃんでね、 CM のなっちゃんで、うんうん、まあ、世にこう広まったっていうところはあるけど、
うん、
もう映画ファンとしてはもう頑張っていきましょうなんですよね。
そうね、
うん、まあ、これに出てきた時のあの存在感は、
そう、ね、ね、あの本当に、まあ、うん、本当いわゆる、まあ、これもちょっと 安っぽい表現だけど、まあ、透明感って言われるやつだよね、
うん、
でも映画スクリーンフィルムで撮ったスクリーンでまだまだ、うん、10代半ばぐらいで本当に背もちっちゃくて子供みたいな感じだけども、うん、その目力とか佇まいとか存在とかがね、うん、確か水戸で上映がなかったんで俺ね新宿まで見に行った記憶があるんだけど、うんうんうんうん、やったっけ水戸で、
うん、そう俺もどこで見たっけかなと思って映画祭とこかな、
うん磯村さん、ね、ごめん磯村さんは逸道監督です。
あ、逸道監督、はい、はい、
読み方。
し
し、うん、はい、私お母さんの木っていう作品ですごくよくしていただいたんだけども、
うん、
まあ頑張っていきましょう、
うん、
長編デビューです。なんかみずみずしさとね、うん、まあもちろん川ってあれはボート、
ボートですね。
感じと体操服というか、うん、そのジャージというか、うん、印象と光の捉え方っていうのかな、うん、まあ、もちろん照明的な技術もあるんだけど外ロケも多かっただろうから、
うん、
その太陽の光の取り込み方と水の、うん、輝きと、うん、もう本当に出てきたばっかりの、
うん、
なんていうのかな、うん、この初々しさが相まって素敵なイメージの作品だなっていう印象、
うん、そうですよね、うん、
で、うん、さっきその、ね、曲前に話していた春先になると聞くサントラは頑張っていきましょう、うん、じゃないんだよね、
なくて、うん、その次の作品なのかな、
次なの
レナさんの、うん、そう多分次だったと思うんだね、初恋っていう作品です、はいはいはい、これが、まあ、桜をがすごく印象的なシーンって出てくるんだけども、
ね、うん、
うん、これが、福島ロケ、
そうなんだよ、設定は長野なんだ、
う
ん、
そう真田広之さんとの、
そう原田美枝子さんとね、
そうそうそうそう、
お父さんお母さんとのね、もう本当にこの初恋がやばいんだよね、う
ん、いいんだよね、
本当桜ね見に行ったもん、
う
ん、
そうそうそう、
まあ、別々だけどさ、
そうそうそう、
まだまだ全然このただのロケ地として、あ、でも昔行った時は初恋の集合写真やった時の看板は飾ってあったんだよね、
そう飾ってありました、篠原哲夫、
うん、
組かな、篠原組って書いてあって、うん、初恋って書いてありました、
畑の中にポツンとある桜 を探してて、うん、設定は長野なんだけど行き着いたところが、うん、福島県の何合併しちゃって町の名前変わっちゃったんだよ ね、
そうですね、
ごめんなさい沼田さん忘れちゃってて、うん、絶対沼田さんおめえなんで忘れてんだろうって突っ込まれてると思いますがたまにねいわきの沼田さんが通るとそこの写真を送ってくれたりする
そうなんだ、
だけど何年国家に行ってたらこうなんかこう見られるようになんか観覧席じゃないけど、うん、なんか少し整備されたんだよね、
いやもうめちゃめちゃされてます今
は、なんだよね、
うん、駐車場もあるし
最初も本当ポツンとあったからね、
そうです、最初は路駐しないといけないようなところだったけど、うんうん、今はちゃんと駐車場観光地化されてます、
うん
うん、
お小沢の桜、
あ、そうです、小沢の桜って言います、
そう、うん、福島の桜三春のね滝桜、うん、めちゃくちゃ有名ですっごい並んでたけど、うん、もうポツンとね畑の中にポツンとあるところ、これが夜のさ桜でさ3人が集まって劇中ね、
うんうん、
真田さんと原田美子さんと田中玲奈ちゃんが、うん、あーって感じ、
う
ん、
そうです
まあそれは初恋の話、
そうそうそうそう、
でそれと違う今頑張っていきましょう、
は
い、
の曲を聴いていただきました、
は
い、はい、では以上ミュージックコーナーでした。パルルンシネマクラブいかがでしたでしょうか。次回は5月5日火曜日夜8時からの放送です。
ゴールデンウィーク間もなく終わる子供の日だ
ね、え、
うん、
はいはい、あ、じゃあ多分寺門会になるのかな。
ああ、そうね、そうだね、そうだね、そうだね、
じゃあ満を持してあれかな、
はい、
うん、あれ喋ろうかな、
はい、あれでお願いします
、はい、では次回もお楽しみに、
さよなら。